FM
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週はモンゴルの民族音楽のお話を聞きながら、まあ、実際にモンゴルの音楽も聞かせていただいたんですが、今日はまたガラリと雰囲気を変えまして、クラシックギターの調べ、クラシックギターとはどんなものかということをお話を聞きながら音楽も楽しんでいただこうと、そういうふうなことです。西宮は本当に音楽活動の盛んな町、小学生の小さな鼓笛隊から中学校のブラスバンド、そして大学のオーケストラまで、さまざまな学校での音楽活動が盛んですし、それにまた市民の皆さん方の中で一番盛んなのはコーラス活動なんですね。そしてさまざまな楽器をされる音楽家の皆さんが何百人も住んでいらっしゃって、それぞれが活動していらっしゃる。そして西宮の小さなホール、大きなホール、いっぱいある音楽ホールが毎日のように何かの演奏会をしてくださっている。まさに音楽と出会う街、西宮言えると思うんですけれど、そういう西宮を支えてくださっている活動家の、音楽家、皆さんのご近所にいっぱいいらっしゃるはずなんですよ。そのうちのお一人を今日はお尋ねして、お話を聞いてまいりたいと思います。つい先ごろ、西宮芸術文化センターで第50回目の自らのコンサートをなさったクラシックギターの平島健二さん、門田薬人のあたりにおいでなんですね。教室もここで開いていらっしゃるんですけど、平島さんをお尋ねしてお話を聞きます。平島さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。
よろしくお願いします。
えらいのこのこ出かけて実はこの間演奏会ね、コンサートをお招きいただいて聞かせていただき、もう毎回行かせていただいてるんですが、行くたんびにもうなんかとってもいい気持ちになって、ほーっとしてもうゆったり音楽を聞かせていただくということが繰り返されてます。今日はその秘密をいろいろ教えていただきたいなと思ってやってます。
本当にありがとうございます。
コンサートね、50回目とおっしゃった、これは定期演奏会として、
定期演奏会として50回目、
はい。でそれ以外のいろんなコンサートありますよ、
はい、
そんな合わせ何回くらいやられました
何回やってるかな、500回しかにしよう
かね。大体定期演奏会というのは1年に1回ぐらいでしょ、
はい、
ですからもう演奏活動50年ということですよね、
はいはい、
でそしたら普通音楽大学行かれた方がプロになられて、演奏始めはんのはまあ27、28からぐらいかなと思ったら、えらいお年やなと思うんですそのコンサートで自らおっしゃっていただきました、昨日が誕生日やって70歳のって言われて、今日はもう失礼してお年まで明かしました、
はい、
ということは20歳ぐらいから演奏活動始めた、
そうですね、ちょうど20歳ですね、
ねえ、はい、もう数々の演奏会をこなしながら1年に一遍はきちっと自分のコンサートをやられる、
はい、そうですね、
ね、
は
い、もう見事やなと思います。こんな人もあんまりいらっしゃらないと思いますけどね。西宮が主ですね、活動の場としてはずっと長いこと、
これこのホールができてから、
はい、
余計に
やっぱり
この芸術センターはいいホールです。
ああそうですか、うん、
最高のホールです。
お気に入り、
もう
聞く方もいいですもん ねここはとっても楽しいホールです。
それまではね、
はい、
神戸文化ホールとか、
ああ
ベガホールとか、
ああそうですか、
そういう一応やっぱりギターのいい音がするホールをね、
なるほど、
探してってやってました。
で今日はそのいいコンサートでもう名曲の数々聴かせていただきまして、僕も気持ちよくなりました。それをね 西宮市民の皆さんにもお裾分けしたいと思いました。まず最初の1曲何かね、
はい、
あの平島さんの演奏で聴かせていただけたらと思います。何かよろしいですか。
アルハンブラの思い出、
いや
これは名曲ですね。
名曲ですね、これもコンサートの中でもやっているので、はいはい、とっても良かった曲です。じゃあこれ、
はいはい、
ぜひ聴かせてください。ありがとうございました。これ本当にあの何遍聴いても名曲やなと。これご自身も気持ちよさそうにやってらっしゃいましたけど、どうなんですか。
あのですね、
はい、
実はこの年になって、
はい、
トレモロ、
え、
ね、
え、
薬指中指人差し指です。この3本でメロディ弾くんですが、
その3本が同時に
こあの順番に
弾くんですね。
そう、
はい、
で親指はリズムを刻んでるんですね、伴奏ですね。この3本の指がすごく動くようになったんです。この年だって。この年だって進化してるんです。
ああ、そうなんです、うん。そういうもんなんですか。うん、あのこの曲はもうトレモロがとても、
そうですそうです、
あの有名なというか聴きどころとされて、タタタタタタタタタずっとこう刻みながらそれがメロディーを奏でていくっていう。
そうです。
このトレモロはよろしいな。
ギター独特の奏法ですね。
そうですね。他ではこんなのあんまり聴けませんもんね。
う
ん、
そうですそうです。
特にこの曲はそれがもうふんだんに盛り込んであるというお好きな曲なんですね。
そうですね。
ああ、先生がギターを始められたのはそれじゃ20歳ぐらいから演奏ですから、それより前ということで。
そうですそうです。
よくあのピアノをなさる方は4歳から始めましたとかおっしゃいます。それぐらいから。
実はすごい遅いんです。
違うんですか。
18歳です。
へえ。それまでは触っておられ
る。全然もうスポーツ、
ピアノじゃなく、
そうです、
ギターでもなく、
スポーツ少年。
スポーツ、どんなスポーツですか。
まずはね、野球、
はあ、
それから水泳、
はあ、野球のチームに入っていらっしゃ
る。あ、そうですそうです。少年野球チームに入ってます。
ピッチャーやったんちゃいますか。
ピッチャーは取られてましたね。あのファーストとショート、
はあ、打つ方は、
打つ方は3番と5番、4番は取られてるんです。
中心だったよ。そうです
だけどあのリーディングヒッター何回ももらいました、
いやー優れた選手。水泳の方はどうです
か。水泳の方はね、
はあ、
これまた、本当は5月から中学3年の5月から泳ぎ出して、
はい、
6月にもう神戸市の1位。
神戸市で1位、
はい、それが兵庫県トップ、
は
あ、で国体の強化合宿まで行きました。
いやすごいな。そのまま行ってたら
そう
です、ね、オリンピック、
オリンピックね、狙うっていう、
そういう地位で一撃する
よね。そうそうそうそうそう。
なんかあったんですか。
怪我をしちゃって、足を
怪我したね。 でそれからもう泳げなくなったんですか。
あのね、結局タイムが出なくなったんだよね。
なるほど。
あ、でも体運動ね、体育会系はやめて、あ、文化系に切り替えたんです。
スポーツの方では野球をやれば3番5番ね、でリーディングヒッター、水泳をやればまあ国際試合でも出ようかというような選手になられた、すごい優れた方ですよね。あのご一家全部そうやったんですか。
じゃないです。
そんなことはない、
ないですね。あのね、僕は思うに出会いだと思います。
ああ、そうです
か。コーチ、指導者、
はいはい、
いい指導者と出会ったんだと思います。
ああ、そうですか。
僕は全部その野球にしてもそう、それから水泳にしてもそう、それからギターにしてもそう、本当にいい指導者に出会ったと思います。
そうですか。
その出会いがあったからだと思いますね。
で、まあスポーツがダメやと諦めて音楽の方に目を向けられた、でそれがギターだったわけ
です。そうです、そうです。
何にも考えずにいきなりギターですか。
実はね、
は
コーラスを、
コーラスね、
最初ね、
はい、
音楽だったら何でもよかったんですけど、
はいはい、
コーラス、
はい、
これ元でいらんがね。元で
そうですね。
ピアノだと楽器が高いし、
ね、あ、そうですね。
歌だともう何もいらないんで、はい、ということで、そうするとこれ言っていいのかな、そのコーラスのとこ行くと、
はい、
オーディションって、
ね、ああ、なるほど、はあ
はあ、オーディションクソくらいと、
そんなの嫌だ、
嫌
だ、なる。
それでそうしばらくしてる間にギターの教師のポスターを見て、
はい、
あ、ギターやってみようかなと。本当ギターやりたいからじゃなくて、そういう、それが
たまたま、
たまたまだったんです。
あ、運命ですね。
ですね。
ね、でクラシックギターを始めた。
そうです、そうです。で
先生が素晴らしかったんですか。
そうです、
そうです。あ、そうですか。何という先生か。
まあ植木義典先生ですよね。もう亡くなられ ましたけど、その先生、あの、の先生の先生がセゴビアって世界的な人なんです。
ああ、そうですか。
はい、この先生がすごいんです。
はあ、
この先生が20世紀のギターを、世界を作った人です。
いやー、そんな偉い先生。
そうそうそう。の
孫弟子になられたわけですね。
ひい孫弟子になりますね。ひい孫弟子になります。はい。
で、メキメキですか。
あのね、
は
あ、で、あの、ジョン・ウィリアムスっていう人もね、そのセゴビアに習ってるんですね。
ああ、そうです。
で、17歳の時に CD 出してるんです。
はい。
で、僕がコンクールで出た時に、
はい、
ある審査員が、
は
あ、ジョン・ウィリアムス2世っていう、僕のことを言ったんです。
うわ、すごい。
本当にそっくりなんです。
へ
え。自分でもびっくりするぐらいそっくりに演奏するんです。
演奏のスタイルが似て
る。似てるんです。
なるほど。
結局セゴビアのね、師匠は師匠である。そうか。
本領ですよね。セゴビアの弟子弟子弟子と来たの。ねえ、でその人によく似てると言われて。
そうそうそう。
とても嬉しい。
嬉しいです。
へ、じゃあ今コンクールとおっしゃいましたけど、はい、それは一番初めに始められてから、どれぐらいの経ってからのこと。
あのですね、
はい、
習い出してから半年目に先生からコンクール出てみなさいって言われた、
はい、そんなこと普通ないんちゃいます、
うん、あの兄弟子が2人いてて、
はい、
その人たちが本命だったんです。経験させとこうと思って先生は出したみたい。
来年再来年ぐらい楽しみやなみたいなとこ違います。
そうそうそうそう。
それで、
それで
いきなりまあ半年かそこらで、
はい、そうです、
あの出られて、それどうやったんですか。
で、あの結局ね、
はい、
半年目でしょ、
はい、
10曲決めたんですけどね、ろくにまともに弾いたことがない。それが本番でスカッと弾けたんです。
弾けたんですか。いや、嬉しい。
それがね、それがね、
は、
実は水泳まだ続けてたんですけど、帰りが8時9時でしょ、
はいはい、
そしたら食事して風呂入ってて、それからギターを弾いてたらすぐ眠たくなるんですね、で弾き始めたら出てしまう、そしてページが2ページぐらいあると、いつも、はい、あの目覚めた時はページの終わりの方を弾いてたんですね。これは目覚めた時にその行ったところを弾いてると思ってたんです。これが違ってた、
はあ、
結婚して分かったんですけど、
はあ、
寝てて、
はい、
1曲ちゃんと弾くんです。
じゃあ誰かそばで見てはったんかな。
うちの奥さんが、はあ、あのちゃんと最後まで弾いてるよ、
弾いてたよって。で本人は寝てたという。
全然だからわからない、その間はわからない、
眠りながら弾いてた、
は
い、
それが最善の練習だったと思います。
あ、
いらんこと考えてね、
無我の境地です
もん
ね。 そこで指が動いて
そう
ギターを鳴らしてたという
無意識の中でやってる音楽だから最高の音楽だったと思います。
本当すごいですよ、う
ん、それではその結局そこから半年で全部で1年で日本一になったんだと思います。
日本一になったんですか、はい、そうコンクールで、はい、いきなり
そうい
やーそりゃびっくりでしょ。
そうそうそう僕はびっくりしました。
周りがみんなもうえらいこっちゃみたいな。
そうそうそうそう
そのまあ言うたら鳴らせるために出てみいやと優先で、
うん、そうそうそう
先輩が言い張ってこの人ら本命やと、うん、当然この人らは賞に入るやろみたいな追い越して自分が日本一になったっていう、すごいですね天才や。そうですか周りもすごかったでしょうね、
うん、すっごい喜んでくれたのが、うん、あのうちの父なんですよ。
あそうです
父親がね
お父さんも音楽を好きや
もう大好き で、
あそうで
もう子供の時からあの大音量で、
うん、
スパレットステレオが出たって新しいステレオが出ると、
はい、
すぐ買いに行くんです。
へ
えもう毎日のようにあのレコードかけてました。
クラシック音楽
クラシックで洋楽
あ洋楽
洋楽、ね、
はいはいはい、そうです
それをずっと聞いてたから今なるほど現在あると思ってます、
まあ、体の中にも音楽染み込んでたん
です、ね、そうですね。この間もねレッスンしててね、
はい、
あの生徒がねこんなこと言ったんです、
はい、
僕が音楽に目覚めた音楽はこの音楽だと思うって、
うん
うん、みんなそれぞれ持ってるね僕もサウンドあるんですよ。
あそうなの、うん、僕もあります。
きっとある、きっとあると思います
冗談ですけど。
いやいやあのねだから僕は音楽ずっと続けてるでしょ、
はい、
あこれパッと聞いてあこのサウンドどっかでと思ったら
なるほど
それが原点になってるみたい。
ああそうなんです、そういうもんなんですね、うん、人にはそれぞれ音楽があ
るみたい。だから最初にいい音楽に触れないと、
うん、そうですね
と思います。
まあ、そういう点でも西宮は素晴らしい優れた街やと思いますけど。
そう音楽だからあのゲームセンターみんな行ってほしい
ねえ。本当です ねそういうことです、ね、
生の音楽聴くっていうのが一番大きいですから、
なるほど、本当にあの1年余りでいきなりコンクールに出られてトップで日本一になられたというのは本当驚きの話です。その時にあの演奏された曲なんか今でも覚えてらっしゃったり。
これは僕のお箱なんです。
あそうなんです
毎年のように弾いてます。
あそうなんです。
アストリアスって曲なんです。
わかりました。コンサートで時々弾かれるプログラムに入ってる時もあるし、
う
ん、ちょっとこれはあのおまけにと言われる時もあるし、あれですね。
そうです。
やっぱりもう離れないもんです ね、
あのね今ほとんど新しい曲はこの年になってからやり始めた曲、
はい
がもうプログラム大半占めてるんです。
あなる
で面白いのは、はい、アストリアスはその時に18歳の時にやった曲でしょ、
はい、
忘れない。
あそんな
これで今やった曲はしばらく経つと消えてしまいます。
そうです
か。やっぱりねインクが薄いんですわ。
なるほどね、
うん、それだからすぐ消えちゃうんです。だからあの若い時にやった曲は消えないです、はい、
ああそうですか。
ああ その時にやった曲はほとんど覚えてます。
へえ。じゃあまあそう今お話に出ました、うん、今年のコンサートでまた新たに、うん、あのご紹介された曲を音楽として聴かせていただけますか、
うん、はいはい。今回はフルートも入ってますので。
そうです
か、ね、フルートと一緒の、ねはい、曲がいいと思うんで、はい、曲名は良、はい、き時代のカンドンベっていう曲を聴きたいと思います、はい、
あそうですか。
はい
お願いします。
Thank you.
ありがとうございました。この曲またちょっとあの印象の違う曲
です。そうですね。もう今現代のアルゼンチンの曲です。
あ、そうなんです
か。はい。
いや、もう新しい音楽もどんどん取り入れて演奏される。
はい。
せやけどそれは忘れんねんって
本当にそうです。
ちょっと古いことを思い出していただきたいと思いますが、はい、そのギターを始められた頃、
うん、
日本の、世の中でクラシックギターっていうのはあのどんなふうな位置にあったんでしょう。
本当にあので地位が低かったです。
ああ、そうです。
もう音楽される方は少なかったですね。音楽の間でも、もう追いやられてました
ね。なるほどね。まあその中でも先生はお好きやからそれをずっとやってこられた。うんうん、他にその頃に、うん、ギターを中心に、うん、この洋楽っていうのはあったと思います、うん、日本のポップスもあったでしょうし、うんうんうん、あるいはあの外国から入ってきた、うん、あの有名なアーティストもいたと思います、うん、そういう方ってどんな方々がいらっしゃったか。
あのパッと思い出すのはもう絶対ビートルズ、はい、
ビートルズ ねやっぱりそうですか。
もうそこからね音楽は変わりました。
ああそうですか。
音楽の世界が全て
だって日本もそれからどんどん新しい音楽が出てきたじゃない。
そうそうそう。もうちょうどビートルズの後はあの日本はそれまではね、
はい、
フォークなんです。フォーク、
はいはいはい、
ね、
はい、
そのビートルズが出てからは、うん、エレキなんです。グループサウンド、
はい、
タイガースとかね、
はい、ああいうのも先生も聞いてらっしゃった。
聞いてました。
どんな印象を持ちだったんですか。
うん、あの子供っぽいなという
やっぱり違うんです、ね、
あのねビートルズはすごかったです。
あ、そうですか。
ビートルズの音楽はすごかったですね。
うです、
もう常に新しいものを、新しい印象を受けましたね。
でその影響で日本人がたくさんギターを持って演奏を始めた
でしょ。そうです、そうです、そうです。
そのギターのメロディーというか、うん、アクションというか、うん、あるいはポイントの置き方というか、うん、やっぱり違うところが、本物とは違うところがあったという、
は
い、
これはね、
は
これは喋るとね一日かかると思うんですけど簡単に言うとね、あの日本の音楽と洋楽とは、
はい、
あの言語から、
はいはい、
あの音楽っていうのは、
はいはい、
あの元にしてますので、日本の音楽っていうのは1つ2つ3つ4つこれで終わりなんです。で洋楽っていうのはアーフタクト、ワン、ツー、スリー、フォー、この4はアーフタクトなんです。
なるほど。
これが1につながるんです、
うんうんうんうん、
でこれをあのちょっと音出してみますね。
やってみてください、はい、
これが普通にあの何の違和感もなく聞けたと思うんですが、
工場の月
ね、工場の月、はい、あの洋楽で、洋楽のリズムでやると少し変化が
出ます、はい、あ、そうですか。
元のやつ弾いてみます、
はい、
ベタなんです。
なベタです ね、
ね、
うん、
これアフタクトがある内で違ってくるんです。
なるほど、ね、
で、これを例えば言語で言うと日本語英語言うと、
はい、
I think so っていうふうに前にこうポイントがくるんです、
はいはいはい、
で英語らしく喋れると思うと I think so 後ろにポイントがくるんです。なるほど。このポイントが全然違うんです。
なるほど。
これで音楽が違います。
うーん、
で日本人は前に来るのが好きなんです、日本語喋ってるから、だから極端にもう一回やるんですね、
はいはいはい、
極端にやるんです、
はい、
メリハリがあっていいって言うんです
そうそうそう。
ここで柔らかいでしょ、物足らんなんです、
これが日本人。なるほど、これお国柄でですよ ね、
ね、
なるほど、あ、そういう違い
だけど、だけどこれを聞き続けると、うん、
はい、
これ聞き続けた人が多いんだよ、この違いで。
は
そうするとあの日本語のリズムのやつは疲れるっていう、
そうです、
やっぱり洋楽のリズムの方がいいって出した。最初は日本人だから力強いね、メリハリの演奏がいいっていう、だからこれを聞き続けた時に洋楽の方が疲れなくて、
まあ、言語っていうのは大きな影響
ですね。大きな、そうですね。
確かにそれはあると思います。それでまたあの言語ももちろんそうなんですが、先生のこのコンサートに聞かせていただくと本当にリラックスできるって。なんかその肩に力入らないっていうか、
それは嬉しい。
もしちゃんとこう姿勢よく聞こうと思ってあのちゃんとしてても、 演奏始まって終わる頃にはダランとなっちゃって
それは嬉しいです、
ね、そんな感じですよね。やっぱりそこが違うところなんですね。
あ、そう、うん、そのリズムが違うのと、ね、それからあの大概の人がいろんな音楽家と出会うと、はい、
うん、
音楽って難しいもんだという概念を持ってるんです、
う
ん、
そうですね、
僕は、
はいはい、
優しく見ようと、
はあ、
楽、例えば楽はね、
はあ、
ドレミとドミソしかないよって、
はあ、
それだけでできてるよって、だから分析すれば本当にそうなんです、
はあ、
それを難しく解釈しようとする、そうしたら堅苦しくなっちゃうでしょ。
うん、そうですね、
すごい、それこそなんかあの大学院で学ぶような学び方をして、それをまた出し前面出してくる、だから自分は偉いんやだと、
なる、
それをもっともっともっと、そんなもんじゃないと優しいもんだと、
そうですね、
そういう捉え方してる。
ああ、嬉しいですね、そう言っていただいたら。もう本当に音楽気楽に聴けるっていうかね、またそれであってこそ生活の中にもあの潤いのある生活ができていく、そのための音楽
そうですね、そうですね、
させていただけるなという。先生ずっとこれからも演奏活動と更新のための指導をこうやってずっと、うん、あの続けてらっしゃる、
うん、
これからについての何かメッセージとかありますか。
もうね、先に出ましたけどセゴビア、
はい、
この人はね、
はい、
90で亡くなられたんですけど、
あ、そうです
か、89の時に大阪でコンサートしてるんです、
はい、あ、そうなん
ですか、89で、
あ、すごいな、
この姿を学び、
日本に来られるだけでもすごいなと。
あの舞台にライトで道をつけて出てくるんです、
はあ、
もうフラフラです、
はあ、
これで座って弾いたら、
はい、
このレコードの音そのまま聞こえてくる、
はあ、そうですか、
うん、で最後のコンサートは優しいあのソル の、うん、あの練習曲があるんですけど、練習曲を2曲弾いたんです。遺言のように弾いた、
ほう、
こうやって弾くんだぞっていう感じ。
そうですか。
で面白いフェスティバルね、
はい、
フェスティバルホールの帰りね、
はい、
みんな梅田へ歩いていくでしょ、いろんなコンサートありますね、みんな終わるとにぎやかに歩いて帰る、
はいはいはい、
そのコンサートみんな無言感動して
る、無言。そうですか、何も言えなかった、喋れなかった、
89歳まで ね、
本当ですね、
そういう
ね、
真似したいです。
これからそういう活動をしようという、はいはいはい、よろしくお願いいたします。
はい、頑張ります。
今日はあのわざわざ演奏会にお招きいただいた平島健二さん、後でようお尋ねして演奏を聞きながらお話も聞きながら楽しい時間を過ごさせていただきました。本当にどうもありがとうございます。
ます、
これからもしっかり頑張って、
はい、
またあの聞かせてください、まあ、
はい、しっかり精進して
よろしくお願いいたします、
は
い、
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。